オヘンドリックス。
はい、オーディオヘンドリックスです。で今回は、まあ、前回お話しした通り、ゲストが初めて、いらっしゃってます。で、すみません、ちょっとゲストをお招きする前に、ちょっとある方から言われたんですけど、僕の名前を言ってませんでした。で、僕の名前は、ゆうすけと言いますので、今日会話の中で出てくるかと思いますんで、ゆうすけと言ったら僕のことなんで、まあ、それだけちょっと覚えて、いただけたらと思います。はい。で、早速ですが、今日はゲストをお招きしております。バイオリニストの、竹内あさみさんでございます。こんばんは。
こんばんは。
はい。ですね、今日は、まあ、今夜なんでですね、こんばんはという感じになりましたけど、はい。一緒にですね、ちょっと、まあ、新しい形で喋っていきたいなと思ってるんですけど、どうですか？緊張してます？
いいえいいえ、とても楽しみに来ました。
あ、本当ですか？はい。竹内さんのちょっとご紹介をですね、軽くご説明したいんですけど、まあ、先ほど申し上げた通りバイオリニストでございます。で、まあ、福岡を拠点に、まあ、中心に、活動してらっしゃる、はい、ですけども、いろいろですね、僕のイベントというかとかにも参加してもらったりとか、あとは何ですか、まあ、僕の先輩だったりとかですね、中学高校、小学校も、
小学校、
そうなんですよ、小学校からの、まあ、僕の一個上の先輩だったっていう、はい、のもありまして、はい、こうやってこうゲストで来ていただいたんですけど、いつも、僕がやってるポッドキャストはですね、まあ、お題がありまして、まあ、今回ちょっとね決めさせていただいたんですけど、生演奏とこう再生についてですね。まあ、竹内さんは演奏者側、バイオリニストとして、まあ、日々活動されてると思うんですけど、まあ、一方僕とかはですね、やっぱりこう音楽をこう聞くにあたってどうやっていい音を再生するかっていうのを日々やってるんですけど、まあ、そこのなんて言うんでしょう、こうなんていうんですかね、お互いのこう疑問点だったり、共通点だったりとかっていうのもダラダラダラと喋っていきますんで、まあそれをこうね、まったりと聞いていただければと思うんですけども、
はい、
はい、
お願いします。
はい、まあ、いかがでしょうか？以前ね、本当それこそ今日のね、テーマと同じようなイベントを前、うんうん、したじゃないですか。
はい。
まあ、実際に、竹内さんがバイオリンを演奏したのを、うん、まあ、その場で録音して、うん、でその場で録音したものをちょっとこういいオーディオ装置でその場で聞いてもらうっていうイベントをさせてもらったんですけど、どうですか？その、まあ、その時も聞いたと思うんですけど、こう自分のさっき弾いた音を、うん、ちょっとこう高音質な高品質なこうスピーカーで すぐその後流されるという気分は、
まあいい気分といえばいい気分だし、
はい、
違和感はもちろんあって、
う
ん、で多分その私たちの場合は、例えばエレキとか、ベースエレキギターとか、うん、はい、ああいうもともとそのアンプとかもうそういうのにつないでスピーカーでもともと出す楽器じゃなくて、そのキーそのものをその本当の生の音だから、この耳元で聞こえてる音で、 それをその録音して機械を通さなくても耳元でここで聞いてるのとちょっと距離を置いて聞いた時がもうすでに違うから。あ、
そうですね、確かに確かに。
だからそれをさらに録音で聞いた時は、うん、やっぱ、あ、私こんな音かみたいな、
あ、
やっぱりその自分がいつも聞いてる音ではないから。
まあそうですよね。
でそんなにそのクラシックの 演奏家は録音する機械が、まあ、そのなんて言うんだろう、例えばレコーディングとかその CD を作るとか、はいはいはい、やっぱり生の演奏会で自分の耳元で聞くっていうのが本当にほぼだから、
そうですよね、
まあいい勉強になるといえばいい勉強になるし、でもそのやっぱその木を通して振動がまず演奏してる時に来るから、もちろんそれはない
ないですよね、うんうん、はいはいはい、
だからやっぱりその空気感というか、うん、たまたまあの時はいい録音機械だったから、はい、すごくそのクリアに、
うん、
でいい響きで、
はい、
すごく気持ちよく聞けたけど、
はい、
普通はそううまくはいかないでしょ、例えば iPhone とかでも、ま
あ、そうですよね、
で iPhone で撮ってても iPhone は高音はよく撮れるけど、
はいはいはいはい、
低音はよく撮れてないから、うんうんうん、バランスも結局よく分かんないし、はい、編集作業とかしないと聞けたもんじゃない時も、
そうですね、
場所にもよるし、
うん、なんかその、うん、あの誰テレビでやってたと思うんですけど、あの特にバイオリンはあの弾いてる人が一番いい音で聞こえてるから、
あ
一番気持ちいいところを、まあ、聞いてるのはバイオリンの人だみたいな、
あ
でなんかこう録音する時もあの時あのイベントの時は、まあそのうんまあ、正面というか2マイクを置いて撮りましたけど、うんうん、そのまあ、実際ちょっとこういろんなところで、まあ、そうそう CD をそうそう、録音する CD を、まあ、制作する時もそうですけど、
うん、
結構こうマイクの位置がこうバイオリンちょっと高いところにあったりするのを、
うんうん、
多分僕テレビで見たと思うんですけど、でそれでこう一番いい音で聞けるところがその位置だっつって、
うん、あそうそうそうそう、
結構こう上に
バイオリン、あのあれ穴開いてるの、F 字口ね、
はいはいはい、
あの F 字口からその音が基本出る、まあ、木が振動してそこから、だから上に、だからマイクも上から取らないといけないし、で、まあ、その右後ろ左後ろも弓の動きでこう当たらない場所とかもやっぱ考えてやらないといけないから、だいたいまあ右後ろに置くことが、
右後ろ、
うん、
はあ、
この右斜め後ろぐらいから、
はいはいはい、
そしたら割と弾く分にも問題ない ないしちゃんと音も拾うし、だからチェロとかだったらまた全然下からね、まっすぐというか正面から撮ったりするでしょ、う
ん、なるほどなるほど、
だからビオラバイオリンは上に上がるから、
うーん、
で、まあそうですね、右に飛んでいく、
はいはいはい、
自分から見て右、
ああそうですよね、ちょっとやっぱりなんそれはこう若干のこう傾きから、
そうそうそう、傾きもあると思う、ね、だからオーケストラで大体、まあ、ファーストバイオリンセカンドバイオリンとか、
はいはい、うん、
ファーストバイオリンが客席側、
はい、
でその隣にセカンドバイオリン、もしくはファーストバイオリンがいて、でその指揮者を挟んで向こう側反対側にセカンドバイオリンがいることもあって、これを対抗配置っていうんですけど、ってなった場合セカンドバイオリンはお客さんの方にストレートに音がいかないから音量のバランスがまた足りなくなることが多いから、結構演奏者は対抗配置が嫌いな人が多い、
はあ、なるほど、
時差とかも生じて
まあそうですよね、
そう、同じ楽器は近くにいた方が、
うん、
まあ、でも曲にもよるけど、
はいはいはいはい、
かもう楽器でやっぱり全然、
うん、
だからチェロもその客席側よりもちょっと入ったところにいたりすると、
うん、
そのまんまダイレクトに音が飛ぶから、うん、曲によってはチェロはそこの場所に置く、指揮者も指揮者の好みかもしれないけど、
なるほどですね、
やっぱ楽器によって もう金管とかはもうまっすぐ、
まあそうですよね、
そうそうそう、うん、行くからいいけれどバイオリンの場合は、
うーん、なるほど。まあでもあれですよね、そのイベントの時もまた話してたのと同じことなんですけど、結構僕らこう音楽聴いてる側とかこう音好きが、まあなんて言うんでしょう、まあ、高音質とかを狙って聴いてる時は、まあその時あのね、あのバイオリンの他にファゴットが、
ああ、
いましたけど、こうファゴットのなんて言うんですか、あのボ、あの、
あ、あの、
え、ボタンというか、うん、はい、はい、押す時のこうカチャカチャっていう音だったり、まあ例えば何でしょう、こうね、あの
息とか
あと、まあ演奏者も動いてるんで、そういう動いてる時のこう服が擦れる音とか、こう椅子がこうきしむ音とかですね、うんうん、そういうのがこうスピーカーから聞こえてくると、
うん、
お、妙に生々しいじゃないかと、
うんうん、
すごいとこまで撮れてるんだと、僕らはすごいそういうところに何て言うんでしょう、こう変な話、こう快感を覚えるわけですけど、おおみたいな、いいなって思うんですけど、まあその時も言ってましたけど、演奏者側からするとあんまり聞こえてほしくない音みたいな、聞かせたくない音みたいな、意図してこう出してる音ではないので、
うん、
ノイズだからそこまで取られるのは嫌なんだよねみたいな話があったと思うんですけど、まあでもその今の話もその多分そういうこう音の遅延だったりとか、
うん、
客席をこう考えた、まあ、音作りだっていうのは多分、
うん、
まあ、古くからいろいろもうね、そういう指揮者とか考えてやったことだと思うんですけど、うん、その指揮者側からすると、
うん、
まあ聞いてる、ね、客席に聞いてる人たちに、まあ、なんていうんでしょう、素晴らしいこうまとまった音というか、
うん、
全然こう不揃いではない綺麗な音を届けたいわけじゃないですか。
そうそう、
でも僕らは、
うん、
僕らはというかその聞いてる、すごく こだわって聞いてる人側からするとすごく分解したがるんですよね、それを。
あ、
だからまあ結構多いのは、
うん、
こう楽器の位置が鮮明だねとか言うんですよ、
うんうん、
こうスピーカーを目の前にしてこう聞いてると、うん、バイオリンがこの辺にあって、
うん、
でその後ろにとか、でこっち側にとか、でボーカルは真ん中でとかよく言うんですよね。
へ
え、すごく分解したがるんですよ、
うん、
だからまあバイオリンが例えば3人いたとしたら、
うん、
それはこうまあ何て言うんでしょう、ハーモニーで3つこう綺麗にこう例えば揃ってて、
うんうん、
すごくまとまってるのがいいと、
うん、
まあいいんでしょうね、それが絶対と思うんですけど、
うんうん
うん、まあでも結構よく聞くのは、
うん、
やっぱそれをこう分解して3本が、まあ、要は3人がそこにこうあたかも立ってるようで、
へ
え、でまああの実在感があるよねっていうのがいいらしいんですよね。
それは知らなかった。
なのでそこはだから演奏者側、まあもちろんその指揮者側っていうかそういう組み立てる人、はい、
うんうん、
とは全然違ったことをしてますよね、
うん
うん、
だって私たちがあの CD 作るとき、
はいはい、
あの録音の会社レコードの来てもらって、でライブ録音だったら、
はい、
例えばその日の、まあ、当日のゲネプロ本番の前のリハーサルをゲネプロって私たちは呼んでて、ゲネプロの演奏も一応撮って音を撮ってずっと撮ってもらって、でもちろん本番のも撮って、でまあ本番の演奏を聞いてそこで何か、あ、ここちょっとリハーサルゲネプロの時の方が良かったなとかいうところをちょっとミキシングしてもらったりとか。
なるほどなるほど。
それはライブ録音の時で、でもそのライブ録音を CD にしますじゃなくって、本当にがっつりもうライブ録音じゃなくって CD を作りますの時は、はいはい、もう何回も何回もやって、例えばじゃあ何小節目から何小節目までもう一回やりましょうとか、はいはい、 そういうの私一番多かったのが12テイクぐらい。
あ、はい、
で、
はい、
そこでやり直しの、まあ、一つの理由は一本で弾いてるように聞こえないから。例えば私がその12テイクとかいろいろやったのは弦楽合奏で、
は
いはいはい、だから18人ぐらい弦楽器だけで録音する。でファーストバイオリンに関しては多分まあ5人ぐらいいたりするのかな。だからファーストバイオリンはみんな同じ楽譜もちろん、
はい、
でセカンドバイオリンも 4,5 人とかでみんな同じ楽譜、だからそこでファーストバイオリンの中でピッチが若干でも
狂ってると
バラつきがあったら本当に一本に聞こえるように、なんか本当にそこを何回もやり直す。なんかその多種多様を私たちはそんなによく思っていなくて、やっぱりパートでちゃんと揃ってそこが必要。
ね、だからもうそれはある意味その生演奏と例えば再生というところがあって、その間に録音というのがあって、録音の時点でも、まあ、要はバラバラにさせない、一個にこうできるだけまとめるっていうことですよね。
そうだから私たちからしたらCD はもちろん聴くのも素晴らしいし、いい演奏たくさんあるけれど、うん、生の演奏じゃないと味わえないものがやっぱりたくさんある。
まあそうですよね、
もうその一瞬一瞬しかないから、
うん、
全く同じ演奏っていうのはできない、
うん、そうですね、
でみんなのその時のテンションとか、
うん、
その時の会場の、まあ、空気感だとか、うん、であとお客さんの反応とか、
うん、
だからそこにライブの良さがあって、うん、で絶対間違えることもやっぱある。まあ
そうですよね、はい、
あるけど、
うん、
それはライブだから、
うんうん、
いいとは言わないけど、
はいはいはい、
そこもまた面白い。
面白いところですよね、うんうん、
も
う
それはもういろんな表情があったり、
うん、あもう僕も全く同感ですね。
そうだから CD 私もたくさん CD 持ってるし、もちろんで今は携帯で簡単に音源も変えちゃうし、どこでも聞けるけれども、やっぱりあの生で体感する空気感と音の振動っていうのはイヤホンでは、
まあそうですよね、
うん、
間違いないですね、うん、
それを体感できるならばしてほしいっていうのが演奏家の気持ち、
まあまあそうそうね、
CD ももちろん持ってくれてたら嬉しいけれど、
うん、まあそうですね僕もでも全くそう思いますね本当に。うん、まあでもそう、録音の時にそれで作られてて、そういう要はまあなんですか、あのレコーディングエンジニアですね、録音する人の意向があるわけじゃないですか、思いがあるわけじゃないですか、うんうんうん、まとめたいっていう、
うん、
それを、ね、まあさらに言うと演奏者側もまとめたいっていう気持ちで弾いてるわけじゃないですか、
うんうん、
で録音側もそのねまとめたいっていうのを多分ほとんどの人は知らずに音源を手にして、
あ
ですごくこだわってる人は、
うんうん、
それをものすごく分解したがるんですよ。だ果たしてだからそれでね、分解できるのかっていうことにもなりますけど、まあでもですね、あの面白いことにあの、うん、すごいやっぱ特にクラシックが好きな方は多いと思うんですけど、
うん、
この録音はいいとか悪いとか言うんですよ、
うんうん、
まあまあまあそのある程度はもうその自分のこうさじ加減なんですけど、さじ、
うん、
加減というかまあ自分の判断基準かな、
うんうん、
はい、だとは思うんですけど、
うん、
だからね録音がいい悪いっていうのもなかなかね演奏者が言うのとまたねあのレコーディングエンジニアが言うのと、
うんうん、
またまた本当こういう、ね、聞いてる人が言うのと全然違いそうですね。
多分結局 みんなそれぞれの好み、
まあそうですよね、だから
最終的には、
うんうん、はいはい、
聞き手にもいろんな好みがあって、
はいはい、
だってそれこそさっきのノイズの話だったら、
うん、はいはい、
当初というか、だって私たちクラシック奏者が、まあ、巨匠と言ってる人たちの演奏がレコードの時代ね、
はい、
とかでやっぱり残ってるのがもう CD になったり YouTube にも出てたりするけれど、やっぱりあの時代のものだからこうジジジジっていうノイズが入ってたり、もちろんがそれをいいっていう人と、
そうですね、
でもそうじゃないクリアなもの、
う
ん、新しいものがいいっていう人もいるわけで、うん、でピアニストでグレン・グールドっていう人がいて、はい、その人はピアノの椅子も少し低めで、もうパッと見あ、そんなピアノの椅子低いのっていう感じで弾く人、
はいはいはい、
でバッハとかそういうのをよくレコーディングしていて、うんうん、音源もたくさん残っているけれど、
うん、
彼は歌いながら演奏するから、
はい、
だから本人の鼻歌もピアノと一緒に入ってしまっていて、だからそのレコーディングする人は言ったことがあるらしい。やっぱりちょっと歌入っちゃう、
ああちょっと静かにしてる
そうそうそう、でも本人は全然気にしない、
はいは
い、多分もうそんなの関係ないんだと思う、全然それが含めて自分というか、多分そういうその鼻歌だから何っていう、その鼻歌歌ってる意識もないと思うし、もうそれが全部その人そのもの。
なるほどですね。
なんか奏者にも好みがもちろん、
そうですよね、
そういう雑音入れてほしくないっていうさっきみたいな話もあれば、息を吸う音も弦楽器だったら摩擦の音、
うんうんうん、はい、
で私が生徒にもよく言うし、私も先生から言われてたことは、
はい、
さっきも言ったように耳元でバイオリンビオラも、
はい、
本当に耳のところで鳴るから、
うん、
少し優しく弾いてるぐらいが結構心地よく聞こえる。
あ、
でもそれだったらそのホールの一番後ろには届いてなかったり、
うん、
だからちょっとやっぱり雑音も入るぐらい、曲にもちろんよるけれど、あと作曲家にもよるし、
はい、
同じ時代でも国によってちょっと弾き方ニュアンスも言葉が違うように、やっぱアーティキュレート発音変えないといけないから、でもやっぱそこは大事にしないといけないところが雑音ありきというか、で300年前、300、400年前とかはバイオリンも今とは違うから、
あ
そのバロックバイオリンって呼ばれてるもので、今はあの金属スチール弦だったり、
はいはい、
そういうので弦を張ってるけれど、300、400年前はあの羊の腸を、
あ羊の腸、
そう羊の腸をこう細くねじって、はいはい、干して、
うん、乾かしてですね、そうそう、乾燥させて、
でオリーブとかかな、油につける、つけないやつもあるけれど、で2回漬けとか、
あ
それを楽器に貼って、で馬の尻尾の毛でこするわけだから、
そうそう、
今の楽器そのスチール弦とかよりも雑音はもちろん、
まあそうですよね、うんうんうん、
チェンバロとかにやっぱり近い、
はいはい
はい、殺人楽器かな、今の楽器だったら今よくあるピアノ、あの黒いピアノ、普通の、あれはショパンとかの時代にできた楽器だから、はいはい、やっぱり楽器もいろいろ変化していて、
チェンバロはその前からありますね、
その前、はい、やっぱちょっとあの弾、発言楽器が弾くでしょ、だからチェンバロと一緒にやるときは確かにそのちょっとこう摩擦の音とか、やっぱこうすごく引っかかった音の方が合う、だからバロックのそういうのピリオド楽器って呼んでるんだけれど、 ピリオド楽器であえてやってる楽団とかもいて、
うん、
もうそんな人たち雑音うんぬんとか言ってる場合じゃないと思う。
なるほど、まあ、雑音ありき、うんうん、なるほどですね。
そう、
うんうんうん、
むしろちょっと擦れた擦れたような音が良かったりもするし、
うんうんうんうん、結構それはあれですね、僕もその前このね、一人で喋ってる時にも言ってるんですけど、あのレコードあるじゃないですか、
うん、
レコードもだからさっきも言ったようにそのパチパチ打ってたりとか、
そうそうそう、
はい、あれがこういいって言ってる方が、まあね、特に今だと結構レコードブームだったりするので、若い方が結構あのパチパチ打ってる感じがいいんだよねとか、ちょっとこうやっぱどうしてもレコードっていうとそういうパチパチだとかちょっとこう古臭くって、ちょっとなんかこう逆に音が悪いのがいいみたいなイメージがあると思うんですけど、実はそうではないのが、
うん
うん、まあ、本当で、あの、まあ、CD とかよりも全然それにはかなわないような、
うんうん、
すごくいい情報が詰まってますし、
うん
うん、まあ、いい機械を使えば使うほどパチパチ言わなくなるんですよ、
うんうん、
なんでまあそれを知っててやっぱりこうそういうのを楽しんでもらいたいというか、
あ
っていう話は前にしたんですけど、
はあはあ、
うん、まあでも、うん、ノイズありきで言うとそのレコードもそうですけど、
うん、
今それこそあのさっきダウンロード携帯でこうダウンロードしたら音楽が聴けるって言ってましたけど、
うんうん、
あれもだから要はいわばデータじゃないですか、
うんうん、
まあ、データ音源、
うん、
データ音源と、まあ、CD とレコードってあるじゃないですか、
うん、
でデータ音源ってすごくノイズが少ないと言われてるんですよ。
へ
ー。で CD って回転してるじゃないですか、
うんうん、
だから回転によるノイズが乗っかるんですよ。で、まあ、レコードなんかっていうのはさっきみたいにパチパチ物理的にパチパチ言うじゃないですか、
うん
うん、でも、まあ、なんでそのデータっていうのは別になんかで何か回転してるわけでもないし、データが存在するのをただこう流してるだけなんで、
うん、
ノイズが乗っかりにくいとは言われてるんですけど、まあいろんなその他のノイズはいっぱいあるんですけど、
うんうん、
そういったその動的なノイズは乗りにくいって言われてるんですけど、
う
ん、そうなるとサラッとするんですね音が、
うん、
ノイズが乗っかってないとサラッっていう感じになるんですけど、逆にこうジャズとかお好きな方とか、
うんうん、
まあ、あとはちょっとこう骨太な音が好きな方とかっていうのは、
うん、
結構 CD とか、
うんうん、
レコードで聴く音の方が好きだったりするんですよ、
うんうんうん、
こっちの方が結構こう重たいというか音が分厚い音がするんで、あえてそっちに行かずに CD で聴くっていう人はいますけどね、
うんうん、それは何なんだろう、味がある
とはまた多分違う感じだとは思いますけど、まあ、その音のやっぱそれもさっきも言いましたけど好みだとは思うんですけど、やっぱジャズとかだと結構、
うんうん、
まあ、泥臭い感じだったりとか、
うんうんうん、
こうアタックが強いところなんかあると思うんで、そういうのをこう再現するというかいう ところになると、やっぱこう太い音の方がよく聞こえたりするんで、あんまりサラサラしてるとですね、その良さが出なかったりするんで、うん、まあ、そうやってノイズありきなんですよね。ノイズがあるから音はちょっと太くなるっていうか、そう言われてるんですけど、まあ、だからその必要なノイズというか、
は
い、
うん、そうだから多分その時代時代で、
うん、
美しいものの基準が多分変わってきてるからこうなってるんだと思うけれど、
それを思うところはいっぱいありますね、確かに、まあ、というところで、はい、あの結構ね喋りましたけど、はい、まあ、今回はちょっとこの辺で一旦
そうですね、
聞いて一旦、はい、
あのまた戻ってきますけど、
はい、あの一応ちょっとこう2回に分けてですねお送りしたいと思いますので、またこう前編後編みたいな感じですね、
うんうん、
あの次回というか次も、竹内さんに喋っていただきたいと、思っておりますので、
はい、
はい、 いかがだったでしょうか。初めてねゲストを呼んで、僕もこんな感じで喋っていいのか緊張しましたけど、はい、
お上手で、
ね、じゃあ次も、やっていきたいと思いますので、次回お楽しみにというか、まあそんなに時間を空けるつもりはありませんので、
はい、
はい、前編後編、後編をお楽しみに、よろしくお願いします。次回も聞いていただけると幸いです。